77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ、ミカのフラワーシネマ、今週も始まりました。 FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。1月17日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、まずは皆さんからいただいたメッセージからご紹介します。ラジオネームジャヌムさん、昨年もたくさんの映画情報ありがとうございました。今年も期待してます。期待しててください。やっぱり前情報は大切ですから。今年も映画と美術展にいっぱい行きたいです。先日宇田川国吉店に行ってきました。すごく良かったです。じーっと見すぎてヘトヘトになりました。足も棒です。映画はライオンキングを見に行きたいです。映画のライオンはかっこいいですが、本物のライオンって真っ黒だったらもっともっとかっこいいのになーって思います。茶色でももっと濃かったらさらにイケメンなのになーって。模様があってもかっこいいのに、なんか損してる気がします。映画のライオンは横浜流星さんみたいな感じかな。イケメンを見に行かないと。年始から目の保養をしたいですといただきました。ありがとうございます。なかなかね、あのライオンキングのあのムファサかっこよかったですよ。なんかね、ライオンもかっこよく見えたりするとね、目の保養になったりしますよね。まあ、今年もね、素敵な作品たくさんありますから、ぜひぜひラジオ聞いて映画楽しんでくださいね。ジェノムさん、メッセージありがとうございました。さあ早速映画ご紹介していきます。アンテッド、愛しき者の不在。現代のオスロ、最愛の息子を亡くしたばかりのアナとその父マーラーは悲しみに暮れる日々を送っていました。まあ、そんな中、墓地で小さな音を聞いたマーラーは墓を掘り起こし、孫の体を家に連れて帰ります。うつ状態だったアナは正気を取り戻し、人目につかない山荘で親子で隠れ住むようになるんですが、帰ってきた息子は瞬きや呼吸はするものの全く言葉を発しません。まあ、やがて招かれる訪問者が山荘に訪れ、まあ、その同じ頃別の家族にも悲劇と歓喜が訪れていたという、ボーダー2つの世界の原作者として知られるスウェーデンの作家ヨン・アイビテ・リンドクビストが2005年に発表した小説を映画化したホラー。ミュージックビデオや短編映画を手掛けてきたノルウェーのテア・ビスタンダルが長編初監督を務め、原作者リンドクビストがビスタンダル監督と共同で脚本を手掛けました。あのこの作品を見て、映画を見ながら自分ならどうするだろうとか、大切な人の死についても本当深く考えさせられました。まあ、ホラー映画なんですけれども、ちょっとこう違う感情を与えてくれる作品だと思います。アンテッド、愛しき者の不在、こちらは全国順次公開中で、九州では福岡の KBC シネマや佐賀のシアターシエマで公開になります。続いての作品はアーサーズウイスキー。発明家だった夫が他界し、彼の作業場でを片付けていたジェオンと親友リンダとスーザンは秘密裏に蒸留されたウイスキーを発見。ウイスキーを飲んで眠ってしまった3人が目を覚ますと、なんと体が若返っていました。まあ、3人はバーやナイトクラブに繰り出してみたものの、自分たちがすでに若い精神を失っており、体も数時間で元に戻ってしまうことが判明。ウイスキーが残っているうちに願望を叶えようと考えた彼女たちは、一番の夢であるラスベガス旅行を決行することに。ラスベガスで過ごす中で、ありのままでの自分でいることの大切さに気づく3人だったが、という不思議なウイスキーを飲んだことで突然20代に若返った70代の女性たちが、ラスベガス旅行を通して本当の自分を見出していく姿を描いたコメディーです。リンダをダイアン・キートン、 ジョンをパトリシア・ホッチ、スーザンをシンガーのルルが演じ、ミュージシャンのボイ・ジョージが本人役で特別出演しています。まあ、この作品オープニングを見て思わず、え、これサスペンスかななんてこう思ったんですけど、全然そうじゃなくって、まあ、逆に元気をもらえる作品でした。まあ、この3人を見ていると、いくつになってもやろうと思えば何だってできるってこう夢と希望をもらいました。まあ、最近ねちょっと疲れてるわなんて思ってる人にはね、おすすめの作品です。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。アーサーズウイスキー、こちらは全国順次公開中で、長崎では来月2月28日から長崎セントラル劇場で公開です。もう一ついきます。映画敵。大学教授の職をリタイアし、妻には先立たれ、祖父の代から続く日本家屋に一人暮らす77歳の義助。毎朝は決まった時間に起床し、料理は自分で作り、衣装や使う文房具一つに至るまでを丹念に扱います。まあ、時には気の置けないわずかな友人と酒を酌み交わし、教え子を招いてディナーをも振る舞うという、この生活スタイルで預貯金があと何年持つかを計算しながら、日常は平和に過ぎていきました。まあ、そんな穏やかな時間を過ごす義助でしたが、ある日書斎のパソコンの画面に敵がやってくると不穏なメッセージが流れてくるという、筒井康隆さんの同名小説を、霧島部活やめるってよ、騙し絵の牙 の吉田大八監督が映画化した作品で、穏やかな生活を送っていた主人公の前にある日敵が現れる物語をモノクロの映像で描いた作品です。義助を12年ぶりの映画主演になる長塚恭三さんが演じるほか、竹内久美さん、黒沢飛鳥さん、河合優美さんなどが脇を固めます。そして2024年第37回東京国際映画祭コンペティション部門に出品され、東京グランプリ、東京都知事賞、最優秀監督賞、最優秀男優賞の3冠に輝きました。まあ、この作品全編モノクロというところがね、また魅力的な作品でしたし、それがより作品に深みを増して、物語の中にねぐいぐい引き込まれたんですよ。そしてあの長塚恭三さんも本当素敵ですよね。もうこの役ぴったりだなと思いました。そしてですね、モノクロとはゆえフードスタイリストの飯島奈美さんによる、もう劇中に登場するあのお料理もねものすごく美味しそうなんですよ。ここ必見ですので、ぜひ注目してみてください。まあ、この作品は原作も気になりますよね。私本も読んでみたいななんて思ってます。本と合わせてお楽しみいただきたいと思います。敵、こちらは全国順次公開中で、九州では福岡の T ジョイ博多、そして佐賀のシアターシエマなどで公開になります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。ミカのフラワーシネマ。最新作映画ご紹介していきます。アプレンティス、ドナルド・トランプの作り方。1980年代、気弱で繊細な若き実業家ドナルド・トランプは、不動産業を営む父の会社が政府に訴えられ、破産寸前まで追い込まれていました。まあ、そんな中、トランプは政財界の実力者が集まる高級クラブで、悪名高き弁護士ロイ・コーンと出会います。勝つためには手段を選ばない冷酷な男として知られるコーンは、意外にもトランプを気に入り、勝つための3つのルールを伝授。コーンによって服装から生き方まで洗練された人物に仕立て上げられたトランプは、数々の大事業を成功させますが、やがてコーンの想像をはるかに超える怪物へと変貌していくという、ボーダー2つの世界のアリ・アッパシ監督がキャプテンアメリカシリーズのセバスチャン・スタンを主演に迎え、実業家で第45代アメリカ合衆国大統領として知られるドナルド・トランプの若き日を描いたドラマ。成功を夢見る20代のトランプが伝説の弁護士に導かれて驚くべき変身を遂げ、トップへと成り上がるまでの道のりを描きます。その他、弁護士コーン役にジェントルメンのジェレミー・ストロングが担当しています。そしてこの作品、2024年第77回カンヌ国際映画祭コンペティション部門に出品されました。 まあ、この作品ですね、なかなか面白かったんですよ。まあ、コーンがトランプを作ったのかと言ってもいいくらいじゃないかななんて思ったんですけれども、そのコーンがトランプに伝授した勝つための3つのルールをトランプは忠実に実行して力をつけていく姿にいろんなことをですね、頭の中でね、考えてしまいました。まあ、興味深い作品、最後まで見ハマりました。ぜひご覧ください。アプレンティス、ドナルド・トランプの作り方、こちらは全国順次公開中で、長崎では来月2月14日から長崎セントラル劇場で公開です。続いての作品はサンセット・サンライズ。新型コロナウイルスのパンデミックにより世界中がロックダウンや活動自粛に追い込まれた2020年、東京の大企業に勤める釣り好きの新作はリモートワークをきっかけに南三陸に見つけた 4LDK で家賃6万円という夢物件にお試し移住することにします。仕事の合間には海に通って釣り三昧の日々を過ごす新作でしたが、地元住民たちはよそ者の彼のことが気になって気になってもうしょうがないんですよね。まあ、新作は一癖も二癖もある住民たちの距離感ゼロの交流に戸惑いながらも、持ち前のポジティブな性格と行動力で次第に溶け込んでいくがという性欲アーコーヤの岸義行監督が脚本家工藤官九郎さんとタッグを組み、小説家三出周平さんの同名小説を映画化したヒューマンコメディ、菅田将暉さんが主演を務め、都会から宮城県南三陸に移住したサラリーマンが住民たちと織りなす交流をコロナ禍や地方の過疎化、震災などの社会問題を織り込みながらユーモアたっぷりに描きます。その他のキャストには町のマドンナ的存在で新作の移住先の大家でもある桃花を井上真央さん、そしてその他にも中村雅俊さん、三宅健さん、池脇千鶴さん、小日向文世さんなどが共演しています。この作品を見て思ったことってか感じたことがですね、もう本当に一言じゃ言い表せないくらいいろんな思い、いろんな感情がね溢れた作品だったんですよ。まずですね、都会と田舎、それぞれの人の考え方や思い、例えばですね、その土地の人へのこうイメージってありますよね。でも実際こう触れ合ってみるとその通りなこともあれば、あれ違うなっていう一面もあったりとかですね、そしてやはり辛い経験を実際に体験した方のね思い、それに対して何もしてやれない自分のもどかしさ、この作品にはねそういったこともねたくさん盛り込まれているんですけれども、ここはですね、工藤官九郎さんですよね、決してこう重くなく、そして軽くもなく、すごくいいバランスでね作り上げられてるんですよね。監督、脚本、俳優さんの力でものすごく温かくて優しい作品になっています。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。サンセットサンライズ、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス対応ほか全国で公開中です。続いての作品は室町由来。1461年応仁の乱前夜の今日、大飢饉と疫病によって路上には無数の死体が積み重なり、人身売買や奴隷労働も横行していました。しかし時の権力者は無能で享楽の日々を過ごすばかり、そんな中己の腕と才覚だけで混沌の世を生きる自由人蓮田兵衛は密かに倒幕と世直しを画策し立ち上がる時を狙っていました。その一方、並外れた武術の才能を秘めながらも天涯孤独で夢も希望もない日々を過ごしていた青年才三は兵衛に見出されて鍛えられ、彼の手下となり、やがて兵衛のもとに集まった部来たちは巨大な権力に向けて暴動を仕掛け、そんな彼らの前に兵衛のかつての悪友骨川道賢率いる征服幕府軍が立ちはだかるという、垣根涼介さんの時代小説を実写映画化した作品で、22年目の告白、私が殺人犯ですの入江優さんが監督脚本を手掛けています。キャストにはですね、大泉洋さんが本格的な殺人アクションに初挑戦し剣の達人である蓮田兵衛を熱演、そしてアイドルグループなにわ男子の長尾謙杜さんが才三、そして堤真一さんが道賢を演じるほか、柄本明さん、北村一輝さん、松本若菜さんなどが共演しています。この作品ですね、見てね一番思ったのが、 今までに見たことのないこう大泉洋さんを見たというなんかですね、これまでのぼやきの洋ちゃんはどこ行ったのっていうぐらいね、ものすごく大泉さんがすっごく良かったんですよ。そして同じくなにわ男子の長尾謙杜さん、まあ、いつものアイドルオーダーを消しての演技はもうほんと素晴らしかったです。このお二人と脇を固めるベテランの柄本明さんとか堤真一さんの演技が加わり、見応えのある作品になっています。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。室町ブライ、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックスタイヤほか全国で公開中です。今日は室町ブライオリジナル巾着セットとステッカーをセットにして3名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは1月22日の水曜日です。たくさんのご応募お待ちしております。ミカのフラワーシネマ、お届けしておりますミカのフラワーシネマ、最後にもう一つ映画ご紹介します。ストップモーション。偉大なストップモーションアニメーターである母スザンヌが病に倒れたため、娘のエラは制作が中断された作品を完成させようと奮闘していました。まあ、しかし自分一人の力では作業は思うように進まないんです。まあ、偶然出会った謎の少女の力を借りて作業を進めていくエラでしたが、次第に現実と虚構の壁が崩壊していき、精神的に追い詰められていくというホラーテイストでダークなストップモーションアニメと実写を融合させ、現実と虚構の境界が曖昧になっていく恐怖を描いたイギリスのホラーです。まあ、ストップモーションアニメの短編ボビー A で英国アカデミー賞最優秀短編アニメ賞にノミネートされた映像作家ロバート・モーガンの初長編作品。まあ、この作品でも2023年のシッチェツカタロニア国際映画祭で審査員 特別賞を受賞するなど高い評価を得ています。まあ、この作品なんか見ていくうちに怖さに引き込まれていきました。まあ、主人公のエラの、ね、目つきがね、なんとも不気味っていうかね、怖いんですよ。心理ホラーってもうゾッとする怖さがありますよね。ストップモーション、こちらは今日から全国順次公開中です。まあ、上映館などは詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーは映画フットルースよりデニス・ウィリアムスで Let's hear it for the boy を聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバイ。